出世の道を歩む35歩と、そのうち、連行一、なべきの人に出世の道が開かれる。出世を目指す上で大切なのは連行一です。つまり、発言と行動が一致しているかどうかです。時々、言葉と行動が一致しない人がいます。今すぐやりますと、いつ後回しにする。後からメールしますと、言ったのにいつまで経ってもメールしない。今度飲みましょう、何だけで終わっている。明日やりますと、言ったのにいつの気になることを忘れている。こうしたことに心当たりがあれば、要チェックです。連行一致ができていません。連行不一致です。言葉と行動が一致していない人は、出世行動から外れる。うっかり忘れていました。冗談で言ったわけです。あれは最後の勢いです。よくあるわけですが、どれも良いカードです。冗談で言ったことなら、言うしね、言いましね、悪いことありません。自分は冗談としても、口にしたのは事実です。相手は本気で受け止めているかもしれません。うっかり忘れていることもあるでしょう。悪いのない失念であっても、言葉と行動に偽りがあるのは NG です。小さなことではないかと思うかもしれませんが、小さなことであっても約束は約束です。小さなことであっても発言と行動が一致していないから嘘をついたことになります。ちなみに自分の信用を落としていることになるでしょう。たとえ先であっても自分の発言には十分注意しましょう。一つ一つは小さなことであっても積み重ねると信用問題に発展します。言語一致ができないと上司は不安を覚えます。いざという時一枚不要するのではないか。いざ大きな責任を持たせて乗り切れない時一目散に逃げるのではないか。言語一致ができていない人は上司が見ての責任に移るでしょう。言葉と行動が一致していない人は出世行動から外れるのです。言語一致ができる人に出世の道が開かれる。出世を目指すなら言語一致を徹底してください。自分の発言たとえ軽く口にしたことでも責任を持つことが大切です。守れない約束なら最初から断ることです。お酒を言い訳にしたり、冗談で話したりするのはよくありません。どんな状況であれ、常に自分の発言は責任が伴うと考えましょう。上司はあなたがきちんと言語一致を果たしているかチェックしています。言語一致ができていないなら出世は厳しいでしょう。きちんと自分の口から発言したことには責任を持つことです。小さな約束であれ、約束ならきちんと守ることが大切です。言語一致を心がける人に出世の道が開かれます。言語一致を心がける。出世の道を歩む30の方と、その2、清潔感があって、公平な人は出世しやすい。出世したいなら清潔感を意識しましょう。仕事の成果は直接関係ないことに思いますが、間接的に関係しているポイントです。次の項目に当てはまる点はありませんか。ネクタイが曲がっている。靴の泥で汚れている。スーツにシワが寄っている。シャツに傷がある。髪がボサボサになっている。肩が付けなおしている。爪が長く伸びていて、シャワーやお風呂に入らない日がある。同じ作業を最上に見せることがある。職務にはうまく習慣がない。心当たりのある人は要注意です。いつの間にか不衛生な印象が出ていて、詳細にさせている可能性があります。出世に悪影響を及ぼしている可能性もゼロではありません。もちろん出世で重要なのは結果と実績です。きちんと結果を出して実績を積んでいくことが出世に必要不可欠であるのは間違いありません。しかし、これだけ仕事までしていようと、身近に不衛生なことがあれば大きな原点です。生理的な抵抗まで周りに書いたのを与えることになります。人から先で社内で孤立してしまうでしょう。不衛生な目立つと正しいのを見るため、上司はこの人に仕事を任せて大丈夫だろうかと不安になるに違いありません。また、取引先に書いたのを与える可能性も出てくるはずです。正確に繋がったり、取引先から下げたりする可能性は十分考えられます。身近にはビジネスの損です。身近に問題があるとビジネスの損ができていないと判断されても仕方ありません。せっかく次の相手であっても身近に不衛生な目立つと大事です。出世はとにかく仕事だと考え、身近に無関心になっていると思われる良しな良しでしょう。清潔感があって、公平な人は出世しやすい。清潔感のある身近に心がけましょう。完璧を目指す必要はありませんが、できるだけ清潔感を出して公平にしようとしたことはありません。清潔な綺麗な質を受ける。きちんと髪型を整える。肩の付け根は注意する。スーツはこまめに脱がせをかける。ネクタイはまっすぐ下に伸ばして、でかい筋で留める。靴はきちんと磨いて確かにする。毎日入浴してきちんと汗を流す。下着は毎日取り替える。爪は常に息に痛みがあるように磨く。食後はきちんと歯を磨く。いつも清潔感に溢れていると軽くて爽やかな印象で好感度が増すんです。丁寧な人と出ることができるので、体温内があるように映ります。注意したいのは香水です。清潔感といえば香水を思い浮かべると思いますが、ビジネスの場で香水はふさわしくありません。特に強い香りの香水は NG です。仮におりこんくらいがいいのではないかと思うかもしれませんが、油断は禁物です。自分がいい香りに感じても他の人は不快な香りとして感じることがあるでしょう。生産剤や生産剤を利用するなら無効体がいいでしょう。香りのあるものは全般的に控えておくのが無難です。全体的に丁寧な人と身だしなみを心がけましょう。公平にしているとそれだけで花が舞います。綺麗な花がシャツシャツになるように公平な人の足を引きつけるしかないと思います。清潔感のある公平な身だしなみを心がけましょう。清潔感のある公平な身だしなみを心がける。どれだけ仕事ができても、遅刻に対する人は出世できません。どれだけ仕事ができても、個人的な出世は出世困難です。どれだけ仕事ができても、徹底検査に加えたら出世は絶望的です。出世は様々な条件が関わってきます。仕事ができるからといって出世できるとは限らないのが社会の難しいところです。では、仕事の良しは出世無関係かというと、そうではないのです。出世を目指すなら仕事ができる人を見ないことが必要です。仕事ができるからといって出世できるとは限りませんが、仕事ができない人は出世することはありません。どれだけ無職でも、チームプレーができても、徹底検査にされていても、肝心の仕事ができない人は話になりません。会社は仕事をすることです。仕事ができないなら出世は多く、会社に続けることが難しくないでしょう。出世を目指すなら一問にも仕事ができる人になることです。基本的なビジネスマナーを見つけておくことです。与えられた仕事をきちんとこなせるようになることです。クオリティの高い結果を出せるようになることです。しっかり上司の期待に応える仕事をしていくことです。余裕があれば、皆さんからの不要くらい 100% の仕事ができればベストです。仕事ができる人になればスマートになります。この年収からの仕事もまさに上司からの期待も高まります。他に何らかの間違いで仕事ができない人は出世しても、ならず気がしません。まもなく降格もしくは左遷されます。管理能力がなければチームは崩壊するからです。仕事ができる人として上司や周りから取られることが出世につながります。仕事ができるからといって出世できるとは限りませんが、仕事ができないなら出世は間違いなく絶望的です。きちんと仕事ができる人を出世の道に開かれます。仕事ができる人になることは出世の最低条件なのです。仕事出世のチャンスとして誤解されやすいのがサンドベイです。サンドベイとは人目や評判の意識者、あらゆる行為のことを言います。サンドベイであれば、社内の注目を集めることができ、業界だと期待するかもしれません。確かに野球やバスケットボールでは、彼らサンドベイによって観客から外した際は NG になります。素晴らしいプレーだ。この人はすごい。となって、興奮の渦が巻き起こります。見事なプレーによって、そこに繋がれば特別な存在となり、観客の記憶に強烈な印象がしっかり刻まれるでしょう。サンドベイは存在となり、翌日の試合の言い出すことになるでしょう。こうした名字から職場でも、彼らサンドベイであれば、人目を聞いて評価もらえると思う人がいます。ここに落ちながらあります。確かに人目を集めることができますが、出世のチャンスになれば疑問です。なぜサンドベイは評価されるのか。目立った成果を出しても一度限りであれば不十分です。実力ではなく運が良かったらと理解され、再評価を得るのは難しいでしょう。出世に必要なことは一時的な成果ではなく継続的な成果です。一度限り大きな成果より定期的な成果でいいので継続しやすい方が重要です。またサンドプレイをしようとすると個人プレイになる傾向も強くなります。職場でサンドプレイに走ると自分という状態になります。周りの支持者に中心的な振る舞いになれば周りから見合ってる役者がいやという劣等されるでしょう。仮に成果を出しても周りの支持者振る舞いになれば上司から再評価を得るのは難しくなります。周りから判断を持たれると社内で孤立した存在になりますます出世の仕方となります。成果を出した別の状態になってチームを大切にしないマイナス評価の方が高くなります。印象づけたい注目を集めたいと思うのはいいのですが、だからといってサンドプレイに走るのは要注意です。出世のチャンスを持ってサンドプレイに走ると、社員のことが周りに知られるのです。出世にサンドプレイは必要ありません。出世に必要なのはサンドプレイではなくチームプレイです。周りと協力し合いながら仕事を進めることが実は最も目立って評価も高くなります。サンドプレイはしない。出世の道を歩む30の方と、その後、挨拶における3大ポイント。先手の挨拶、笑顔の挨拶、分け方での挨拶。挨拶の3大ポイントがあります。先手の挨拶、笑顔の挨拶、分け方での挨拶です。ただ挨拶をすればいいというものではありません。それぞれ大切なことですが、どれか一つではなく3つ全て行われることが大切です。先手の挨拶。挨拶は人間関係の人物です。学生時代に教え込まれた基本ですが、社会人になってからも大切なポイントです。ただし、挨拶ができれば十分と考えるのではありません。まず、心がけたいのは前提の挨拶です。自分から先に挨拶をすることができてください。なぜか、スピード挨拶です。相手から挨拶をされたら返すようでは不利となります。以上あって、挨拶されるのを待っていると消極的な姿勢としています。相手の出社の方や後輩であっても挨拶は前提を行いましょう。相手の言うことに気づかず先に挨拶をされることもありますが、本質として挨拶は前提を意識することが大切です。今日から誰より早く挨拶ができるようになってください。笑顔挨拶。二つ目に心がけたいのは笑顔挨拶です。せっかく前提の挨拶ができても、むすっとした表情は魅力が反転します。挨拶は、やはり笑顔が一番。効果を上げて、にっこりした笑顔で挨拶しましょう。相手にある印象が伝わって、あなたの印象もぐっと高くします。 あなたが今の挨拶をすれば、相手も今の挨拶を返してくれるでしょう。心地よい空気が広がって、答えの通りが始まります。わけがたくない挨拶。三つ目に心がけたいのは、わけがたくない挨拶です。挨拶は他者の主張からするものだという考え方はよくありません。上司、先輩、同僚、後輩、部下、お客様など、全ての人に対して挨拶しましょう。わけがたくない挨拶をすることで、全ての人に声をかけることができ、あなたの印象が周りに伝わります。忘れてならないのは、清掃係の人たちです。清掃係の人に対して、一致したり、通知書が少なくありません。清掃係の人たちも仕事からの人に、として考えてください。たとえ、社内の人であっても、仕事を支えている存在ですから、きちんと敬意を払って、手の挨拶をすることが大切です。清掃係は、同僚であることが少なくありません。大の人からこそ、客観的な目に、社内の雰囲気を感じていることもあるでしょう。清掃係の人と仲良くなることで、面白い話や、思わぬ情報が聞けるかもしれません。僕ら一つではなく、三つで心がけること。先手、笑顔、わけがたくなく、のみつを意識して挨拶すると、あなたの印象は必ず良くなります。元気がいいね、積極的なね、気持ちがいいね、と評判となるでしょう。挨拶そのものは仕事の成果とつながりはありませんが、間接的には大いに影響があります。相手と仲良くなるきっかけになり、コミュニケーションの成果にもつながります。挨拶を通して人の交流や連携が深まっていき、仕事の成果にもつながります。先手の挨拶、笑顔挨拶、わけがたくない挨拶を心がける。出世の道は歩む30の方法。その6、愚痴、悪口、噂話は出世が成長しない。出世を目指すなら、愚痴、悪口、噂話には注意しましょう。基本的にインプットを持ってください。ここで思うことがあっても、実際に言うのはよくありません。会社の愚痴、上司の悪口、同僚の噂話など、うっかり気にすると出世が影響が及ぶ可能性はないです。愚痴、悪口、噂話を言ったりすれば、話が盛り上がって面白いと考える人もいるかもしれません。それは浅はかな考えです。話が盛り上がっても一時的です。同僚たちはいつ自分も言われるのではないかと考えない関係になります。かけてこそこそ、愚痴、悪口、噂話で盛り上がるのは真理であり、上司とは言えません。言われる側も言えないが、愚痴、悪口、噂話は 100% 深いです。上司の愚痴、悪口、噂話は必ず本人の耳に届く。特に注意したいのは、上司に関する愚痴、悪口、噂話です。本人がいれば、聞かれないから大丈夫と思うかもしれませんが、実際は違います。上司の悪口は、恐れ高いから本人の耳に入ることになっています。悪い話ほど連絡が強い。うっかり上司を悪いようなものなら紹介して去っていき、いずれ上司の耳に入るでしょう。言葉で話と、念をしてもほとんど意味がありません。あなたが学生時代に陰で言った悪口が、いつの間にか本人の耳に届き、ひどい目にあった経験があるはずです。会社でも同僚であり、上司のないところだとしても、人づて本人の耳に届くのが同じです。自分の悪口を言うかを上司は気に入りません。上司から終わりに何を書く可能性があります。出世を考えるなら、愚痴、悪口、噂話は、禁止しておくのが天命です。たとえ、同僚が愚痴、悪口、噂話を持ち上げてきても、あなたは無関心を貫いてください。わかりません。知りません。興味がありません。あるいは、その場からそそくさと離れるのがいいでしょう。徹底的に無関心を貫くのが一番です。大きな不満があるなら、問題提起、改善要望としてください。不満があるのはいいです。どんな職場でも不満があるもの。こうした時に役立つのは、問題提起、改善要望という形です。大きな不満があるなら、上司の面談や全体会議の際、問題提起、改善要望として伝えてみましょう。感情的にならないよう、冷静かつ理性的に話すことがルールです。ポジティブなニュアンスとしても、建設的な話し合いが行われ、解決がなされます。愚痴、悪口、噂話は禁止。大きな不満があるなら、問題提起、改善要望として伝えて解決を促す。出世の道は歩む30の方法。そのなら、出世の道は分かって伝えておこうがいい。希望者が優先される傾向は少なくない。学校では給与員や管理を決めるとき、希望者を奪えるシーンがあります。誰か何でもやりたい人はいませんか？立候補する人はいませんか？やりたい人にやらせるのが一番です。希望するのは意欲のある証拠ですから、積極的に取り組んでくれることが期待されます。はい。と、ではね、希望者が自分だけならスムーズに要望が通るでしょう。他に適任者がいたとしても、意欲のある人が優先される現実があります。こうした希望者を優先する傾向は学校だけでなく、会社もあります。出世業はきちんと意思表示していることが大切。出世したいなら、上司の面談の際、出世業をはっきり伝えましょう。出世を目指しています。いざ出世を果たして歌を持ちたい。出世のチャンスがあれば、ぜひ掴み取りたいです。はっきり声に出し、きちんと意思表示しておくことが大切です。ずうずうしいのではないかと思うかもしれませんが、考えすぎです。あくまで希望ですから、最後は自由です。思っているだけでは伝わりませんから、きちんと言葉にして伝えることが大切です。もちろん、希望者が優先されることはありません。出世で必要なのは結果と実績です。実力や実績の高い歌を出世させるわけにはいきません。上司はまだ早い、今の実績では難しい、もっと経験が必要といったレンジが入っていることもあるでしょう。他に適任者がいれば、そちらが優先されることもあります。しかし、少なくとも上司の頭の片隅には残るでしょう。特に意欲を見せるためには注目せざるを得ません。あなたが出世業を証明すれば、実力や実績に多少の不足があっても、上司は便利を払ってくれる可能性があります。出世業があるなら、上司の面談や管理の際、きちんと出世業を抑えましょう。スピード出世の奇跡が起こる可能性があります。上司の面談できちんと出世業を抑える。出世の道は歩む30の方法。その8、言われたことだけやる人は出世できない。言われたことに形を付ける人が出世する。言われたことだけやっていませんか？もちろん言われたことだけやるのは悪いことではありません。上司が指示された仕事はまず言われた通りにやることが基本です。上司の要望に応えることなり一定の評価につながるでしょう。しかし、言われたことだけやらないと思っているのは要注意です。言われたことだけやるということは、言われたことしかやらないということです。悪くはありませんが、よくもありません。最低限の仕事で終わらせることになります。きちんと仕事はするものを言われたことしかやらないと思います。言われたことだけやるのもいいですが、出世を目指すなら仕事にあるものを教えてください。形です。言われたことに形を付ける人が出世。言われたことに形を付けましょう。工夫でもアイデアでも何でもいいので仕事に関わるかの価値を変えることが大切です。例えば、上司が使用集めを考えたら普通に使用集めを集めて渡すのではありません。使用人を整えたり、見やすくなるような適切にまとめたりしましょう。そうすれば、使用集めという仕事に先生分という形を追加できます。午後に行う打ち合わせのため、上司が会議室の予約を依頼されたとします。普通に会議室の予約をして終わりではなく、ついでに会議室の掃除もしておきましょう。予約をするついでに会議室の掃除もしておきましたという感動報告ができれば、気がしめと安心されるでしょう。時間がかかる仕事であっても、形は定着できます。例えば、普通の会議室から仕事を通路を最後まで完璧で終わらせたとします。普通の仕事にスピードという形を追加したことになるので、上達につながるでしょう。ちょっとした形であっちょっとしたことでもいいので形を追加しましょう。小さな形も繰り返されて積み重ねると大きな形となります。できることが見つからなくてもすぐ諦めるのではなく、何か形につながることはないかと願ってください。評価が得るのはもちろんですが、自分の仕事力を高めることもつながります。形は自分の仕事上にも役立ちますから、じっくり知恵を絞り出す形があります。少し手間は増えることになりますが、評価の仕事上にもなるのですから、有意です。言われたことに形を付ける人が出世するのです。言われたことだけやるのではなく、仕事に形を加える。出世の道は歩む30の方法。その9、上司を褒めるな。上司を褒めよう。出世を目指す上であってはいけないことがあります。上司を褒めるという行為です。上司を褒めてはいけません。どこがいけないの？褒めるのは良いことじゃないの？と思う人もいるかもしれませんが、ここは勘違いされることです。褒めるという行為は、上の立場の人が下の立場の同じ立場の人に向かってすることです。親が子供を褒めることも、上司が生徒を褒めることも、上の立場の人が下の立場の人に向かってするから自然です。友人同士や恋人同士で褒めるのも同じ立場同士の問題がありません。一方、部下の上司を褒めるのは、立場は前から目線となる場所が必要です。例えば、上司にいつも仕事熱心でありませんと褒めれば、むっとされるでしょう。この仕事はなかなかよくできていないと褒めれば、上司を不快にさせるのは間違いありません。よかれと思ったことが思わぬ場合を思います。上司は上から目線で言われたように感じて強い判断を覚えるでしょう。上司を褒めることは OK。これができないなら、認めることは褒めることは違いに対して戻ります。あなたの上司に素晴らしいことがあれば褒めるのではなく認めてください。例えば、上司の対応の仕事を再開させる場面があるとします。すごいスピードですね。と言えば、上司のおかしい感じでしょう。部下の失敗を上司が許す場面があるとします。心が強いですね。私もそんな風になりたいですと言えば、上司としては自尊心もくすぐられるでしょう。上司が子供の誕生日で早めに仕事を嫌いで帰宅する場面があるとします。ご家族もいいですね。きっと息子さんも喜ばれると思いますと言えば、上司も笑顔になるでしょう。部下にしないご主人はご家族ご健闘になると言っているのではありません。上司の良いところを認めていただけること。ただ、事実を認めていただけると思ってください。上司を認めることがないと思うかもしれません。尊敬できない上司だとしてじっくり観察していいところを探してください。どんな上司も必ずいいところが一つあります。心が素晴らしいと思うことがあれば必ず自分のことを認めると嬉しい感じるものです。自分のことを認めて肯定するくらいだとやはり気分がいいもの。上司を認めていると可愛いで慣れてきて使いやすい部下として認められるでしょう。認める行為は誰に対してもできるので、部下や同僚に対しても有効です。部下や同僚を認めれば人間関係も良好になっていき、そうともやりやすくなるでしょう。そして働きやすい職場にもつながります。出世したいなら認め上手になってください。上司を認めると上司からも認められます。認め上手になって上司の良いところをどんどん認めていく。出世の道は歩む30の方法。その10、調整力の高い人が出世する。出世を目指すなら調整力を見つけましょう。調整力 ることは人と人の間に立ち、異なる意見や主張を合わせ、うまく全体をまとめる力のことを言います。例えば、メンバーそれぞれの意見を聞いて、うまく話をまとめたり、スムーズなスケジュールを考えたりです。妥協点や良い解決策を生み出すことも、調整力の一つです。調整はストレスの多い仕事です。すべての人が 100% 納得する対応はなかなか難しいでしょう。大体ですので、妥協性が良くないことが出てくるはずです。調整をするにあたって、苦労やストレスが伴うのは間違いありません。調整は苦手だ、調整力なんて引き受けたくないと思うかもしれませんが、出世を目指すなら調整力は欠かせません。調整力は欲しい、役立つ、あったらいいなというより必要です。あなたが出世して調整すれば、無駄を持つことになり、いや、大きな調整が必要な場面になってきます。出世を目指すなら、好きなやってくれる関係なく身につけておかなければいけない能力です。出世では 100% 必要になる能力ですから、早く身につけておきましょう。今のうちは積極的に調整力を引いて、調整力を身につけておくことが大切です。調整力は実践の通して身につけていく。どうすれば調整力を身につけることができるのでしょうか。調整力は実践を通して身につけていくのがベストです。調整力はヒューマンスキルの一つです。書籍でも学びますが、デリケートなことが多く臨機応変なものになるため、なかなかでは限界があります。調整を要する場面ならば、抵抗を感じるかもしれませんが、できるだけ自分から調整役を進んで引き受けてください。意見や主張の対立があれば、双方の間に飛び込んでいき、調整役としてサポートします。それぞれの話をしっかり聞いて内容を整理します。どこがぶつかっているのか、どのあたりが要点なのか、どうすればうまくバランスが取れるのか、中立の立場に立って考えることが大切です。完璧な調整は難しいですが、おおむね調整的な要素を考えましょう。調整力は身を学ぶのが早い。あなたの職場に調整力に欠けた人物はありませんか。もしいるならぜひ参考にしてください。特に上司や先輩は調整力に欠けている人が多いため、ほとんどとして大変参考になります。意外なことかもしれませんが、調整力は身を学ぶのが早い。頭で考えるように実践を見ながら学ぶのが効率的です。仕事をしていればスマートな対応だ。こう調整すればいいのか。と、目を学ぶ場面を見かけることがあるでしょう。スムーズに調整する場面を見かけたら、ぜひ素直に吸収しておいてください。身を学ぶで構いません。あの人だからできると、決めつけるのではなく、自分もできると考えましょう。以前、あなたが出世してみたことが同じ状況に直面する可能性があります。調整力がなければ、高いほど上司はあなたを評価するでしょう。上司の素質を感じるため、あなたに大きな期待を寄せるようです。積極的に調整力を引いて、調整力を見せる。出世の道は歩む30の方法。その11。会社の近くに住んでいる人は出世しやすい。理想は届けない。会社の近くに住んでいる人は出世しやすくなります。笑ってしまう話に聞こえるかもしれませんが、意外と現実的なポイントです。もちろん会社の近くに住んでいるからといって直接出世するわけではありませんが、間接的に影響することがあります。会社の近くに住んでいれば通勤が楽になります。通勤に余計な体力を削られることがなくなり、その分仕事に勤めるように集中できます。時間と体力は余裕があるとしたことはありません。会社の近くに住んでいる人は時間と体力に余裕があるとそういう仕事に向けることができます。出世するためには上司より30分早く出社を目指したいことですが、会社の近くに住んでいればそれも良いと思います。通勤時間が短ければ通勤時間の確保もつながります。また残業や徹夜が必要になった際、活躍できるチャンスとなります。いざという時、頼りになる存在となるでしょう。そうしたことが創造的な効果を見、結果として出世しやすくなるのです。ですは届けない。もちろん、ちょっと引っ越しといっても簡単にできることではありません。思い越しを上げる必要があり、まとまった時間とお金も必要です。物件探しもスムーズに行くとは、必ずいろいろ悩むこともあるでしょう。しかし、本気で出世を考えているなら、大いに検討する価値はあります。少なくとも出世に勝つに働くのは間違いありません。スピード出世を目指しているなら、なおさらです。引っ越しによって、時間と体力に余裕ができれば、より自分の仕事で高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。費用がかかっても、家賃の低い物件に引っ越しが普通に戻せるでしょう。家賃の低い物件に引っ越して固定費を下げることができれば、自由に裁量感も増えます。経済的に余裕ができれば、新しい可能性にチャレンジすることもできるはずです。ですは、届けないです。相手機会ができれば、相当楽になり、ビジネス先に転するのは間違いありません。届けないが難しいなら、通勤が楽になるよう、できるだけ会社の近くの物件を探すといいでしょう。会社の近くでやること余裕もあります。簡単にできることではありませんが、出世を目指していながら検討してみてください。会社の近くに引っ越す。出世の道は歩む30の方法。その順に、理事は会社の価値アップに欠かせない書類。出席、欠席に関わらず、きちんと確認しておこう。他方や休暇といった理由で会議に出席できないことがあります。自分が出席できなかった会議の理事はきちんと確認するようにしておきましょう。ただ、一枚の書類でも大切な情報が記載されています。理事を確認すれば、やり取りや決定事項を確認できます。理事があって会議を欠席した場合であっても、理事を呼べばキャッチアップできます。こういうやり取りになったのか、こういう決定になったのか、問われれば上司や同僚の会話がスムーズになるでしょう。理事に不明点ならば、そのままにするのではなく、出席した人に聞いてみるといいでしょう。細かいことかもしれませんが、大事なポイントです。出席できなかった分だけ、きちんと内容を把握しておくことが大切です。社内の動きが分かって、欠席した上を少しでも取り戻せるでしょう。出席した会議であっても、理事を確認しておきたい。では、出席した会議は理事を確認しなくていいかというと、そうではありません。出席した会議であっても、再確認という意味で、やはりきちんと確認しておきましょう。熟読する必要はなく、簡単に納得を通すだけで構いません。そうだ、こういう話をしていたと、会議内容の再確認になります。会議の中で聞こえなかった内容になっても、理事を読めば、もう一度確認できるので、理解がスムーズになります。あの時聞こえなかったのはどういう内容だったのかと、曖昧だった理解が明快になるでしょう。自分の答えや勘違いに気づき、誤った理解を修正できるチャンスもあるでしょう。理事を読むのが苦ということもあるでしょうが、何で確認する時間を作ってください。理事は会社のキャッチアップに欠かせない書類です。過去の書類ではなく、未来に続く重要な書類です。必ず、目を通しておくものという意識を持ち、欠かさず説教する時間を設定しましょう。出席、欠席に関わらず、会議の理事はきちんと確認する。出世の道は歩む30の方法。その13。頑固なことは出世の糧となる。素直なことは出世の糧となる。出世を目指す上で注意したいのは頑固です。あなたは頑固ないと言われることはありませんか。心当たりがあるなら改善したいポイントです。頑固な人は自分の態度や考えをなかなか改めようとしません。間違っていることがあっても、みんな、定裁にこだわっていることになって、認めるのを嫌います。人のアドバイスを拒んだり、自分のやり方に屈したりすることが増えるため、どうに支障を来すことがあります。残念ながら、頑固な人は出世するために普通の仕事で成果を出すのも難しくなるでしょう。また、頑固であることを人のマスも増えるため、人間関係もマイナスポイントです。頑固なことは出世の糧となるのです。素直なことは出世の糧。出世をしたいなら素直、大切です。人からのアドバイスは何でもオープンに受け入れましょう。もちろん素直と言っても分別な信じないわけではありません。きちんと自分の中で考え納得できれば受け入れるということです。自分の中に固執するこちらの方が良いと思うことがあれば素直に取り入れましょう。自分が間違っていることがあれば自分の方法を改めましょう。良いことや正しいことを言っているなら素直に聞き入れることが大切です。時には厳しい意見を言われることもありますが、耳を塞ぐのではなくきちんと聞きましょう。耳を痛いことこそ成功につながると考え素直に耳を傾けてください。たとえ年下からのアドバイスでもそんなに集中するのではなくまず耳を傾けることが大切です。年齢が人の前に年下であっても自分より詳しく知っていることもあるはずですから耳を傾ける価値は十分になります。素直であれば言葉の物腰が柔らかくなってスムーズに人間関係も昔に変わります。人からあなたは素直であれと言われるようになれば合格です。素直なことを思えば吸収も成長も早くなり出世のことになるようです。報告、連絡、相談が普通にするだけで満足しない。徹底的にすることを目指すのだ。出世を目指すなら報告、連絡、相談のことができましょう。ビジネスの損としてすでにご存知の方も多いでしょう。報告、連絡、相談は仕事の損ですから、入念に行うことが求められます。反応すれば、上司に報告します。仕事の結果にあることは全て報告対象です。たとえ悪い結果であっても、きちんと報告をするようにしましょう。進捗については、周知連絡します。小さなことから連絡しなくてもいいかと思うこともあるかもしれませんが、油断は禁物です。ちょっとしたことであっても、面倒くさらず、こまめに連絡するようにしましょう。判断の要することは、きちんと相談します。自己判断では難しいことは、特に一人で抱え込まず、きちんと相談しましょう。多分どうだろうと思うことでも、自分の判断に自信がなければ、念のために上司に相談して確認を取っておくのが賢明です。報告、連絡、相談はどれだけ大切というものではなく、全て大切です。それで影響し合った要素なので、全てしっかり心がけるようにしましょう。上司からどうなったと聞かれたら、いろいろあるです。聞かれたら答えるのでは遅すぎます。報告、連絡、相談は上司から聞かれる前に行いましょう。出世を目指すなら普通ではなく、徹底心がけること。報告、連絡、相談は当たり前と思っている人も多いかもしれませんが、実際はどうでしょうか。報告、連絡、相談を普通にする人はでも、徹底的にする人はなかなかいません。ここは重要な点です。多くの人が普通心がけるなら、あなたでは徹底心がけるのです。報告、連絡、相談を徹底することは、他の人と差をつけるポイントやチャンスです。報告、連絡、相談は徹底してすることはありません。ちょっと細かすぎたと思うくらいで上位です。報告、連絡、相談は仕事の損ですから、ここを徹底することで仕事の損もできていることになります。上司から笑った、もういいよと、煙られるくらいできれば合格です。鬱陶しいと思われても評価されることはないので安心してください。報告、連絡、相談を徹底することで上司の夢の中に信頼を得ることができます。結果として出世もつながります。報告、連絡、相談の普通にするではなく、徹底的にすることができる。出世の道は歩む30の方法。その15、論理的思考を身につけることは出世に必要な条件の一つ。論理的思考とは何か。 情報を整理して必要な情報を選び出し、次に情報を表現する力のことを言います。ビジネスシーンでは論理的思考の要求される場面の連続です。段取りや計画を考える際はもちろん説明や説得といったコミュニケーションなども必要です。論理的思考力があれば問題解決能力も向上します。次を積み上げるようにきちんと推理を通して系統立てて考えることができ、会話でも文章でも活かせます。出世においても論理的思考力を身につけることが欠かせません。同社の質問にも行動という理由ですと系統立てて説明できるようになります。論理的思考ができる人は社会的に活用されます。論理的思考を身につければ出世はしないとなるでしょう。次の通り考え方を教えます。論理的思考は手段で身につくものではなく、次の積み重ねが望みます。まず意識したいのは次の通り考え方です。自分の考えていることはどういうふうに考えていることなのか、細かく振り返る習慣を持ちましょう。次は取っていないことを相手を納得することができ、説得力も生まれます。日頃から問題意識を持って考えている習慣も大切です。なぜだろうと疑問に思うことがあれば、それはあくまで追求してください。あらゆる結果には必ず原因があります。結果と原因とのつながりを知ることで物事の理解が深まり、論理的思考力の強化へとつながります。論理的思考は個人の努力によって身につけることが可能。論理的思考は先天的なものではなく、後天的なものです。生まれたときから身につけている人はいません。論理的思考は誰でも鍛えることができる能力です。論理的思考は慣れた人も今からきちんと意識して取り組んでいけば十分になります。書籍を活用するのも有効なことです。図やグラフや分かりやすい説明があれば習得の基礎となるでしょう。基礎には日本でも構わないので、自分に合った書籍があればぜひ活用してみるといいでしょう。筋力には限界があっても、能力には限界がないため、鍛えるにつれてどんどん高めていくことが可能です。個人の努力によって身につけることが可能ですから、私は無理と諦めずぜひ身につけてください。日頃から次の通り考え方を意識することで、考えを組み立てる力が養われていき、論理的思考も身につけていきます。論理的思考を身につける。出世の基礎は30の方法、その努力。決定権者に嫌われてはいけない。だからといって、いつまでもいけない。上司に意見するのは分かったと考える人は少なくありません。確かに決定権者に嫌われるのは避けるでしょう。ずれても良いと上司の意見を損ねてしまい、出世に行くのは間違いありません。思うことがあっても、あえて上司に意見するのを控える人も多いのではないでしょうか。しかし、ここが難しいところです。上司に意見することなく何でも肯定賛成する場合では単なるイエスなんです。イエスマンになると、これはこれで出世が難しくなります。上司に迎合した場合では、今状態、主張しない人間としてずに魅力を感じません。なかなかと判断される可能性があり、出世の道が険しくなります。上司は自分のことを認められたいと思いつつも、きちんと意見を言えるかを求めています。重要なことは、臆することなく意見を言ってほしいと思っています。そして、そういう人を出世させたいと考えています。決定権者に嫌われると出世は難しくなりますが、だからといってイエスマンになっても出世は難しいのです。大切な場面ではきちんと意見を述べること。大切な場面ではきちんと意見を述べましょう。本当に大切なことだ。どうしても必要なことだ。大事な場面になることだ。そう思うことが勇気を出して意見を述べることも必要です。簡単に上司であることと、簡単意見や自分と違う考え方も身を固めてくれるはずです。ただし、使い方には十分注意してください。ずれずれそれというのではなく、言葉遣いには十分注意する必要があります。上司に意見するときは次の2つのポイントを意識してください。ポイント1、クッション言葉。上司に意見するときはクッション言葉が必須です。いきなり意見するのではなく、まずクッション言葉を使って、一旦上司に許可を求める形にしましょう。お言葉ですが、一つ意見を言ってもよろしいでしょうか。上司ですが、一つ伺ってもよろしいでしょうか。無視すればございますが、私らの考えを述べてもよろしいでしょうか。こうした人から始めれば、上司としても心の準備ができます。上司の許可を得てから先生は多少厳しい意見でも納得して聞いてもらえるでしょう。礼儀を超えていながら、きちんと自分の意見を許してやることができます。ポイント2、不満ではなく改善として伝える。上司に意見するときは不満ではなく改善として伝えましょう。例えば、ここに問題がありますではなく、ここに改善の余地があると思いますという言い方をします。改善というキーワードを使えば、建設的な意味合いとなるため、スムーズに聞いてもらえるでしょう。余裕があれば改善難もセットにすることができます。ここに改善の余地があります。その後にこうすればいいでしょうか。という改善難とセットにしましょう。具体的な改善難も一緒に提示されると、必要なアクションが分かりやすくなり、すぐに意見として受け入れられるでしょう。上司の発言に反する意見であっても、いかに注意されれば何も恐れることはありません。単なるイエスマンになるではなく、重要な場面ではきちんと意見を述べる。上司に意見を述べるときは、いかに十分注意する。出世の道は歩む30の方法、その17、上司の好みや価値観は出世に必要な教養。上司の人です。人であるからには好みや価値観があるでしょう。あなたは上司の好みや価値観を把握していますか。上司の好みや価値観に興味はないかもしれませんが、だからといって無関心でいるのはちょっと損です。直属の上司は自分の仕事に直接関係している人物です。上司の好みや価値観を分かっていれば仕事の都合として役立ちます。ちょっとしたことであっても大会のポイントがあるもの。雇用されるタイミング、お茶の湯加減、好きな色のタイプ。いった際のことも上司の好みがあるかもしれません。上司はこういう好みがあるね。こういう価値観があるね。上司の好みが分かっていれば好みを考慮した仕事の進め方ができるでしょう。上司の価値観が分かっていれば価値観に合わせて対応ができるでしょう。上司の好みや価値観が分かっていれば、お互いの関係がスムーズになります。また上司の嫌なポイントが分かっていれば、不要な衝突やトラブルを解決するようになります。上司の付き合い方が分かれば、結果として出世のチャンスにつながっていくでしょう。特別喜ばれるポイントもよろしく。上司の好みや価値観の中には特別喜ばれるポイントもあるでしょう。こういうことをすれば上司の嫌なようになる。あと、嫌なようになる。特別喜ばれるポイントが分かっていれば、そこをなしにすることで上司の嫌なコントロールできるようになります。例えば、上司は戦国武将について献身が高いとします。献身が高いことは共感心のある証拠です。自分なりに勉強して、会話中心になる戦国武将のネタを持ち出せば、上司は嫌な場合になってくれるでしょう。なかなか、共感ではないかと、人に言われるきっかけになるかもしれません。上司の好みや価値観は自分にも関係があると考え、しっかり把握しておきましょう。上司の好みや価値観は、それの書籍には載っていないため、直接接しながら少しずつ気づいて把握していくことが大切です。ちょっとした表情の変化や、細かな瞬間注意を読んで感情を読み取ってください。上司の前ができるくらい正確に把握しようではありませんか。上司の好みや価値観は、出世に必要な教養です。上司の好みや価値観を把握して、それに従って対処していく。出世の道は歩む30の方法、その18、こまめな時間に大きな仕事をしてはいけない。仕事で使える時間には大きく種類があります。こまめな時間と、まとまった時間です。こまめな時間とは、短い時間のことを言います。一般にするから数十分のことであり、電車の時間やポイントまでの時間がそれにあります。まとまった時間とは、中断されることのない継続的な消化管の時間のことを言います。1時間や2時間など、椅子に座って長時間の食い込みを見る時間のことを言います。時間の使い方が上手になるためには、この2つの時間でやることを運動しないことが大切です。時間があれば少しでも仕事を進めたいと思うことでしょう。まとまった時間であればいいのです。2時間、3時間といったまとまった時間であれば小さな仕事でも大きな仕事でも好きに取り組めばいいでしょう。しかし、こまめな時間となると話は別です。こまめな時間に大きな仕事をしないことです。少しでも時間があると仕事を進めたくなりますが、使える時間の長さがポイントです。時間があればどんな仕事に取り組んでも同じに思いますが、実際はそう単純ではありません。こまめな時間に大きな仕事をしようとしても思うようにいかない。こまめな時間に大きな仕事をしようとしても思うようにいかないでしょう。こまめな時間は1回が過ぎ、長くても数十分です。仕事に取り立ってもすぐ中断しなければいけません。たびたび中断する状況では集中しなくてもできません。中断と再開の連続になりますでしょう。一気に進めることもできないため、なかなか調子に戻りません。中途半端な形で仕事を中断することになると、今度は再開することもストレスです。どこまで仕事を進めたら、途中ですることになり、余計なストレスが増えます。何より怖いのはミスが発生しやすくなることです。集中できないと、注意力の低下によりミスが発生しやすくなります。そしても仕事を増やすつもりで取り立った結果、ミスをして仕事を増やすことになれば、こんな戦闘です。ミスの時間が必要になり、思ったように出てくることもあります。2時間でできる仕事が3時間や4時間など、余計に時間がかかることも珍しくありません。笑ってしまう状況ですが、実際よくあることです。こまめな時間ができたらといって、単に大きな仕事をするためになるでしょう。こまめな時間に大きな仕事をするからいけないのです。こまめな時間であれば、大きな仕事を取り立てなくても、あえて控えておくのが賢明です。こまめな時間には小さな仕事をする。こまめな時間には小さな仕事をするのが適切です。省力や集中力がなくてもできる仕事がないでしょう。こまめな時間内に完結するような仕事がないでしょう。例えば、メールの確認や返信です。コピーと処理整理、交通費の生産など、雑用を片付けるのもグッドです。小さな仕事をしたり、情報収集の時間にあったりするのもいいでしょう。小さな仕事はさっと片付けるので、こまめな時間でも無理なく取り組みます。使える時間の長さに合わせて仕事の種類を選んでください。まとまった時間であれば、小さな仕事でも大きな仕事でも OK です。こまめな時間であれば、小さな仕事だけにしておくのが賢明です。自然と意識している人も多いでしょうが、仕事の結果に関わることなので、改めて意識しておくことをお勧めします。こまめな時間は大きな仕事をするのではなく、短い時間で完結するような小さな仕事をする。出世の道は歩む30の方法、その19、良好な人間関係を築くことも出世に必要な条件。人間関係なんて気にしない。仕事の成果を上げることだけに集中していればいい。もし、そうした考えがあるようなのです。出世するためには、まず成果を上げることに力を入れることが多いのではないでしょうか。仕事の処理スキルが高ければ、短時間で仕事を終わらせることができます。大きな成果を出せば、賞賛の価値が上がるでしょう。もちろん、成果を上げることも大切ですが、それだけではよくありません。一人で完結できる仕事であれば、別ですが、チームで行う仕事であれば、必ず人間関係が進まれます。実際のこと、世の中にある仕事の本では、人と関わることになるはずです。良好な人間関係を築かないようでは、どれだけ仕事ができても出世は厳しいでしょう。仕事の成果に意識を向けることも大切ですが、人間関係を円滑にすることも意識を向けてください。 良好な人間関係を築くことも仕事の一つ。人間関係を良くすることは、職場の居心地を良くすることでもあります。みんなと仲良くなっておけば、同等間の相互スムーズになります。仕事の疲れのほとんどは人間関係ですが、人間関係が良好であれば、それだけストレスも小さくなります。お互いを求め合ったり、周りから応援されたりすれば、仕事のモチベーションにもつながるはずです。ブーマン原理を仕事のことになります。良好な人間関係を作っておけば、いざというときは助けてもらえるでしょう。仕事をサポートしてもらったり、相談に乗ってもらえたりします。一人でできないことも、人の力を借りればスムーズにできるもの。行き詰まっていた仕事の立ったことに成果を得ることができるはずです。苦しい時が困った時など、いざというときは助けてもらえることと嬉しいことはありません。企業は将来ということになりますが、最後に頼りになるのは人です。多くの人を見つけておけば、大きなサポートや心強いネタを得ることになります。職場によっては、一緒に働くメンバーからの客観的な人事に影響することもあります。良好な人間関係ができなくていいなら、少なくとも悪い結果になることはないでしょう。メンバーからの評価が高ければ、システムもプラスに働くはずです。仕事をする上で、人間関係は切っても、切ない重要な要素です。良好な人間関係を築くことも仕事の一つです。仕事の成果だけでなく、良好な人間関係を築く。システム1は30の方法。その20、上司にシステム必要条件と質問してみよう。システムするためには、決定権者が紹介される必要があります。上司はきっと、こんな社員を求めているのだろうと想像するのもいいのですが、あくまで想像です。決定権者がどんな人を紹介しようとするのかわからないことがあるでしょう。こうした時、上司に対して担当職員にシステム必要条件と質問してみるのも悪くありません。それが質問の中で抵抗を感じるかもしれませんが、たぶん増えればいいので安心してください。自分で考えることが仕事の同士となっているためか、ないと思ってになっています。もちろん自分で考えることも大切ですが、きちんと質問してみることも大切です。面談で上司、マンツーマンで話をする機会があれば、ぜひ直接質問してみましょう。真剣な表情で質問すること。あなたが率直に質問すれば、上司も率直に答えてくれるでしょう。重要なポイントとしては、真剣な表情で質問することです。真剣な表情で質問することで、大きな差は上司もそれに答えてくれます。上司からこんな人物を求めている、こんなスキルが実践の条件だといった回答には価値があります。なるほど、上司はこんな人物を求めているのか、問われればそれを意識しながら仕事を進めることができるでしょう。一般的に実践の決定権者は上司です。決定権者の口は実践の必要条件を直接聞くことができれば、実践のヒントになります。見落としていたポイントに気づくかもしれません。実践の必要条件の質問しても、当たり前の回答が入ってくるかもしれません。管理職は真面目な人物がふさわしい。コミュニケーション能力は必要不可欠。責任感のある社員が上司としてふさわしい。当たり前の回答だとしても、無駄ではありません。自分の中で重要性の再認識として活用しましょう。やはりそこが重要なのか、問われれば、一層気持ちが引き締まるはずです。実践の必要条件の質問することで、本気で実践を目指している姿勢はできるでしょう。担当特有に実践の条件の質問する社員は、なかなかいないため、上司としても印象に残るはずです。実践につながるヒントになり、他の人と差をつけるチャンスになる可能性があります。失うものはないのですが、ぜひ勇気を出して質問してみてください。上司に実践の必要条件と質問してみる。実践の1は歩む30の方法。その11、落ち込みやすい人は出世できない。落ち込みにくい人は出世する。あなたは落ち込みやすい性格ですが、もし落ち込みやすいなら出世のマイナス要素となる可能性があるため前提として意識した方がいいでしょう。もちろん落ち込んではいけないというわけではありません。落ち込むことはあっていいのです。職場で重大なミスをして大きな損失を生んだり迷惑をかけたりした時は落ち込んで当然です。自分のせいでトラブルになったのですが、責任を感じて落ち込むのも無理はないでしょう。しかし普通に落ち込むのはまだいいのですが、ちょっとしたことで落ち込むのはよくありません。小さな失敗ですぐ落ち込む。修正をして伝えただけで病気をする。どうしたらちょっと伝えただけですぐ泣きます。落ち込んだら立ち直るのも何時間かかる。これでは精神力が弱いと見なされても仕方ありません。ちょっとしたことで落ち込む人は大仕事を乗り越えたり、裏を引っ張ったり、通過は何時間ありません。どうしたらくよくよしている人は大変な苦痛でしょう。残念ながらリーダーや管理職に接客と見なされる可能性が高くなります。強いことと個人賞。落ち込みにくい人になってください。ここでポイントになるのは強いことと個人賞です。メンタルを鍛えて心を強くしていきましょう。個人賞を見せ、前向きに考える習慣をつけましょう。ちょっと難しい感じかもしれませんが、いい姿勢はきっとできます。修正をしてきた時は悪い言われたではなく、早めに続けてよかったと考えましょう。プラスに考えれば落ち込むことが高くなります。上司が叱られた時は勉強になると思えば落ち込みません。勉強や成長につながると思えば、むしろわざわざ叱ってくれた上司に感謝の念が湧いてくるでしょう。新しいチャレンジをするとき、最初から成功を目指すのではありません。最初は無理ないものと思えば、失敗した時の精神的ダメージも小さくなります。悪いことが見せれば、きちんと反省と改善を行いましょう。ミスや失敗は反省をして改善ができればさっと忘れていいのです。そうすれば、無駄に病気をすることも引きずることもなくなります。些細なミスや失敗であれば、笑って吹き飛ばしてしまいましょう。気にすることでないことは気にしないのが一番。わざと軽く踏まって落ち込みを吹き飛ばすことも素晴らしいことです。もちろん、時には本当に落ち込むこともあるでしょう。落ち込むことがあっても、引きずらないことが大切です。ゆっくり休んだり、積極的に運転手の社員など、できるだけ早く立ち直るようにしましょう。仕事の後のプライベートを充実させるのも良いことです。忙しくて余裕のないこともありますが、できるだけスケジュールを調整して、少しでも早く立ち直りに行ってください。強いことと個人主張があれば、落ち込みにくい自分に向かいます。こういうこともある。さあ、次に行こう。の精神。肝心なのは、こういうこともある。さあ、次に行こう。の精神です。小さなことに気を寄せず、こういうこともあると考えてください。そして、自分に対して、さあ、次に行こう。と、前向きな声をかけましょう。自分の背中は自分で押すのです。明るい言葉を言い聞かせれば、さっと気持ちが変わります。すぐ、暗い気持ちが広がります。個人主張を見つけて、落ち込みにくい人になる。システム1は30の方法。打ち合わせや外の際は必ず開始時間を決めます。開始時間は必須事項なので忘れようがありません。どれだけ分担な人でも開始時間は忘れず確認するでしょう。その一方で終了時間については急に遅くなるケースがありません。開始時間を決めることはあっても終了時間を決めることが少ない。話が止まったところで適当に終了というケースが少なくありません。そういうことは誤解の中で暗黙の了解となることがあります。もちろん答えても時間に余裕があるならそれはありません。時間に余裕がある者同士であれば特に制限時間を設けず話がまとまる打ち合わせをするのも一つの方法です。しかし実際のところ忙しい社員で時間に余裕がある人は少ないでしょう。終了時間を決めておかないと好きなだけ話ができるという思い込みがありやすい。緊張感とスピード感の高い打ち合わせになるでしょう。だから着任が漂うとまとまる話し合いも行わなくなります。話が脱線しやすくなったり、打ち合わせは無関係な雑談が盛り上がったりして、貴重な時間を消耗することになります。打ち合わせは自分だけでなく相手の時間も割くことになります。一定時間の単位を拘束することになるのは禁物です。自分が良くても相手は別の仕事もあって、忙しく後のスケジュールが立て込んでいることもあるでしょう。したがって、打ち合わせの約束をする際は、開始時間だけでなく終了時間も決めておくのが特策です。終了時間も決めることは、打ち合わせを達成するメリットもある。会議を始めるときは、まず終了時間を設けておきましょう。例えば、10時からではなく、10時から12時までというふうに明確な範囲を設定します。一度、終了時間を決めたら、こういうことの内容を指示することも大切です。終了時間の明確にすれば、スケジュールの立てやすくなり、スムーズな仕事になります。終了時間の決めることは予定がはっきりするだけでなく、打ち合わせを達成するメリットもあります。終了時間が終わっていることの一段を意識することになるため、予定が達成もあります。打ち合わせに緊張感とスピード感が生まれ、答えが発生になるでしょう。話し合いが適当に進んでスピードになります。適当な緊張感が生まれることで、頭の回転も良くなって、意見やアイデアも出やすくなるでしょう。終了時間の通過どうかで打ち合わせの内容に変わってしまうのですから、現れません。打ち合わせは開始時間だけでなく、終了時間も決めておく。出世の1は歩む30の方法。その23、会社のイベントにはできるだけ積極的に参加しよう。会社のイベントにはできるだけ参加することを心がけましょう。関係会、贈呈会、懇親会、忘年会、新年会。会社によっては社員旅行が行われることもあるでしょう。会社のイベントも仕事の一つです。会社のイベントに参加することは普段とは違った分け合いと仕組みになって、職場の人たちの進行を深めるチャンスになるでしょう。お酒を飲みながらコミュニケーションを楽しめば、ストレスを発散できるので、プライベートの話もしやすくなります。会社のイベントに参加すれば、職場の人たちの進行が深まって、普段の業務もスムーズになるでしょう。自分にとっても会社の属性を高める機会になるでしょう。また、会社のイベントに参加することで、決定権者に自分の顔を覚えてもらいます。積極的にイベントに顔を出して楽しんでいると、どうしても嬉しいことでしょう。会社のイベントに参加することで、忠誠心や会社精神を認められる可能性が高まります。人の集まりがなければ、これも仕事の一つだと割り切ることも大切です。すべてのイベントに参加する必要はありませんが、できるだけ参加する努力があった方がいい。気がない人もいるかもしれませんが、出世を目指すなら、できるだけ参加しようとしたことはありません。普通に雰囲気を楽しんだりオーケー。アルコールになりながら、どんな交流で済ませればいいことです。話すのになりながら、気が見てすればいいのです。面白い話をしたり、無理に盛り上げたりする必要はありません。上司の気が見てすれば、普段聞けない面白い話が聞けるかもしれません。どうしても、気がないことは3割いる。実際のこと、会社のイベントは面倒くさいことも多い。気がない、できるだけ行きたくないと考える人も多いでしょう。もともとこうしたイベントになって、できれば出たくないと思う人も多いはずです。社交性に欠けていることは仕方ありませんが、だからといって完全に参加というのも考えものです。さすがに、上や金をつけて出世に行くことがあります。社内で受けしまう可能性も多いではありません。こんな時におすすめなのは3割ルールです。会社のイベント全体のうち3割は参加します。例えば3回のうち1回は断って1回は参加します。重要イベントだけ参加して小さなイベントは参加するのもいいでしょう。どうしても参加したくないイベントは適当な用事で学ばれるといいでしょう。 最低でも3割は参加しておけば少なくとも同社は目をつけることはありません。自分とは言いませんができるだけ参加しているという姿勢になります。会社のイベントには積極的に参加する。出世の道は歩む30の方法。その14、人前で腕組みをすると良い印象を与えない。出世を目指す上で注意したいのは腕組みです。腕組みをするのではありません。腕組みをしてはいけないのです。もちろん腕組みが印象を言われてはありません。人によってやればいいのです。例えば、考え事をしているときや仕事に集中しているとき腕組みをすることがあるでしょう。目をつぶりながら腕組みをすれば普段より人に集中しやすくなるもの。また、写真撮影のポーズとして腕組みをすることもあるでしょう。あくまで人によってやればどんどん腕組みをしておいてです。しかし、人によってはよくても人前での腕組みは十分注意してください。腕組みは相手に印象を与える可能性があるからです。腕組みは守るのポーズ、拒否のポーズとして打つ。想像してみてください。あなたが人と話をしているとき相手が腕組みをしながら聞いているとどう感じるでしょうか。話を構えているような印象を受けることもあるでしょう。腕組みのポーズは体の前に手を振っているように見えるため、距離感を覚えます。あるいは、安そうな態度に見えることもあるでしょう。聞いてやるかと、今までのポーズに見えて深い印象を受けることもあるのではないでしょうか。心理学において腕組みはクローズポーズと呼ばれ、守りや拒否のポーズとして知られています。その話の前で腕組みをしていると相手に良い印象を与えないのです。本人は言わないかもしれませんが、だからこそ注意が必要です。悪いならでもその場合は現実になります。知らず知らずのうちに自分の印象が悪いのは本でしょう。腕組みをしていると思わぬ深い話題ですがあることを知っておいてください。人から相手の指摘されるとは限らないため、自分で気づいて注意することが必要です。特に、上司と接する際、腕組みは厳禁です。うっかり上司の前で腕組みのポーズを見せると、むっとされるでしょう。しっかり聞いていますというアピールのつもりで腕組みをしていながら評価です。上の態度として接するため、出世に引いてしまいます。腕組みは思わぬ深い話題やすいため、人前では伝えておくのが賢明です。人前では腕組みをしたい。出世の道は歩む30の方法。その15、人の失敗を笑う人は出世できない。人の失敗を学びたい人は出世する。人の失敗を笑う人は出世する。私はそんな失敗はしない。直接声に出して笑うこともあれば心の中で笑うこともあります。残念ですが、人の失敗を笑う人は出世できません。結局のところ、人だと思っています。人の失敗を笑うと油断します。人の失敗を笑うにしていると一切意味がないです。私はそんな失敗はしないと、いつ今度は自分が同じ失敗をするのです。人の失敗を笑うのではなく、学びたい。出世する人は人の失敗をしても笑いません。笑うのではなく、学びたいです。自分も同じ過ちをしてしまうかもしれない。注意して気をつけよう。自分なりの良さは何だろうか。自分に対する中間としていたします。人の失敗を自分の失敗のように受け止め、同じ過ちを行うようにしたと考えます。だから、無理に成長します。自分の失敗からも自分の代わりにあの人が失敗してくれたと思えば、むしろ感謝の念が湧いてくるでしょう。出世を目指すなら、人の失敗を誰にして笑うのではなく、学びたいことです。私はそんな失敗はしないということはありません。どんなミスでも自分に起こるのですから、バカにすることはできないはずです。自分には関係ないではなく、自分にも関係があると思うことが大切です。大きな失敗だけでなく、小さなミスも自分のように受け止め、学びに変えましょう。人の失敗を学びたい人が出世します。人の失敗は誰にして笑うのではなく、学びに変える。出世の道は歩む30の方法。その16、上手な人は仕事と出世の得意。私たちは家でも学校でも何度も全力で取り組むように仕込まれてきました。全力で勉強しよう。全力で取り組め。全力でやるのはいいことだと思っている人も多いのではないでしょうか。その場合にあるためか、社会で仕事をする際も全力で取り組もうとする人が少なくありません。もちろん全力を尽くす姿勢は素晴らしいのですが、現実はなかなか思い通りにいかないでしょう。全力は一時的しか続きません。人の魅力や体力は有限です。最初から全力で仕事をしていると、パワーとスピードは発揮してもすぐパワーと立ててしまうでしょう。環境のような状態になりつつ、気力と体力を遮ってしまいます。生きれようとすると、総力も集中力も有効だ。仕事のミスや失敗も増えてしまい、いかに時間がかかることになります。最善の結果を出すことが普通の結果じゃ出せなくなります。全力主義は賢い女性術とは言えません。個一番の勝負ではないのですが、普段からずっと全力で勝負の対面になるでしょう。手の記録を見極め、社の対策の根本を用意です。大切なことは、どんな天気です。仕事をされたいという時は天気です。あんな時は仕事の結果に変わります。仕事の結果に影響しないために手の事故を見極めてください。手の事故を抑えれば力の加減タイムのコントロールできるようになります。ここは仕事の重要ポイントだからしっかり力を入れておこう。ここは仕事の結果に関係しないことだから最低限で済ませよう。上手な時はあんな時は仕事の効率を高めます。上手な時は限られた時は限られた時は仕事を行うようになります。そうすれば安定した仕事の結果を出し続けることができ、7つします。手の事故を見つけることは仕事の余裕を作れるようなこと。上手な時は余裕ならストレスに強くなり安定したパフォーマンスが7つします。上手な時は仕事と出世の得意です。ずっと全力で仕事をするのではなく、上手に勉強して結果を出していく。出世の道は歩む30の方法。その17、練習の際は仕事をすれば出世するのは時間の問題。出世するためには仕事をしていくことができましょう。自分のスキルや能力を高めるためにどしどし機会を探っていくということです。修了や週末の時間を使って知識やスキルの向上につながることに取り組んでいきましょう。最も確実な投資銘柄はあなた自身です。きちんと自己投資ができていれば必ず仕事力が高まります。日頃から仕事をしている人はきちんと成長するため仕事の随所に現れるようになります。また日頃から多く学んでいれば会話のネタも増えることになりコミュニケーションの向上にもつながるでしょう。ビジネスのようなことは意識的にも無意識的にも仕事に現れ、そして評価につながっていくのです。自己投資をしていると雰囲気に現れます。好奇心は隠すのも隠せません。もっと学びたい、もっと自分のためたいといった好奇心は必ず表に出ます。日頃から自己投資をしている人は職場でも積極的に学ぶ姿勢となります。仕事をしている時のつき表情を言葉遣いに入れるのです。真剣な雰囲気が良くなり存在感が増していき、周りから承認されます。最も尊敬な最も尊敬な仕事は書籍です。仕事に役立つそうなビジネス書を買って時間があるときに読んでいきましょう。仕事に関係するビジネス書ですが、もちろん直接しない書籍もありません。仕事に関係しない知識や知識が終わることで役立つことがあります。例えば小説で培った想像力や発想力が仕事に役立つことがあるでしょう。仕事や仕事を楽しむと集中力が鍛えられ、そういう仕事に生かされることがあります。雑な書籍や知識が会話の中にコミュニケーションの活性化に役立つことがあります。もちろん書籍の他にも教室、セミナー、勉強会も有効です。こうした書籍ならば即効性があるので、自らを鍛える最短の能力になるでしょう。なかなかメリットもあり、お金に対しながら学んでいけるに違いません。もちろん知識は必要ですが、自分を変えることにつながるのですが、価値もあることです。目安は練習の目安は年収の1割です。年収300万円であれば30万円は自己投資になれるといいでしょう。少し多いかもしれませんが、あくまで自分の成長に使うためですが、有益な財産です。もちろん余裕があれば今や3割を目指すのも OK です。出世によって収入があれば、投資になれば、取り返せ、むしろお次に入ってくるでしょう。何より自己投資によって知識や好きな仲間が仕事も楽しくなります。仕事が楽しくなれば人生も楽しくなります。年収の1割を自己投資すれば出世するのは時間の問題です。日頃から自己投資を行われる。出世の道は歩む30の方法。その18、出世できない人は誰もいたら言い訳なし。出世する人は誰もいたら言い訳なし。誰でもミスや間違いを犯します。大切なのはミスや間違いを犯したときどんな態度で応対をするかです。誤りから出世に影響するポイントですから、しっかり注意を払っておくことが大切です。出世的な人のことは誤りから言い訳がしいことです。遅刻したときも電車は人生が正です。途中でお金の投資が悪くなりましたと言い訳をします。時間に遅れると先にメールを送ったはずです。と逆説します。仕事で間違いを見つけたときもうっかりしていましたと伺います。結果に影響はないのですが、別にこれがいいんじゃないですか。と自分の正当化しようとすることもあります。納期が遅れたときもちょっと別件が飛んでいましたと言い訳をします。ちょっと遅れたときじゃないですか。と変な理屈で責任を使用することもあります。すなわち自分の気を認めることができず、ぐらいが責任のない話を始めます。そういうことが逆にや正当化をすることさえあり、これでは適用を増やされるんです。申し訳ございませんでした。申し訳ございません。何とか訂正を申し訳ない。ここで謝ったら負けない。自分の態度を崩誤りから言い訳がなしいと相手に深い印象を与えます。素直に謝ることができないときちんと成長も改善もできず同じことが繰り返されます。たとえ最初に謝ってもその後ぐらいから言い訳がするのはよくありません。素直に自分の気を認めずぐらいから言い訳する人には深い感を覚えます。言い訳をする人は反省することもないため同じ人生や誤りが繰り返されます。どうしたらみんなが間違えることになり出世が起こるのです。出世する人は誤りから言い訳する出世する人の特徴は誤りから言い訳することです。遅刻したとき言い訳をしません。申し訳ございませんでしたと言い訳をします。ミスや間違いを指摘されたときも余計な言い訳はしません。ぐらいから責任まで寄せることもありません。はっきり謝罪の言葉もで深く頭を下げます。きちんと自分の気を認めることができる人には素直なことと謙虚な姿勢が感じられます。素直に謝れば相手の痛みを治めるのも早くなり、トラブルを最小限にできます。きちんと謝って反省するからこそ改善がスムーズにでき成長もしていきます。どうしたら見てもこの人はきちんと成長できるだろうという期待を感じさせます。潔く謝ればそれ以上トラブルが起きないことはありません。潔く謝ればミスや間違いも許してもらいます。 一切を誤り、自分の手を素直に認める印象を与える。出世の道は歩む30の法と、その19、すぐ人に聞く人は成長の出世もできない。自分の頭で考える習慣のある人が成長の出世もする。どうすればいいですか？楽しみにやっている人がいます。電源が入らないのですが、どうすればいいのですか？進め方がわからないのですが、どうすればいいですか？言われていた仕事が終わりました。次はどうすればいいですか？わからないことがあったとき、とっさに人に答えを求めていませんか？もちろん人に聞くことがいけないわけではありません。自分なりに考えたり、試したりした上で行きづらいこともあるでしょう。特殊な事情には複雑なことなど、内容をしないとスムーズに取り組めないことがあるのも確かです。しっかり考え、きちんと取り組んだ上で行きづらいときには、人に教えを請け込みます。しかし、取り組んだ内容の努力もしないで、すぐ人に聞くのは良くありません。すぐ人に聞くせになると、自分で考える力が弱くなります。どうすればいいですか？と人に聞くのが癖になると、受けるの信念になってしまいます。言われた通りにしたら、良くなくなりますまた、周りの意見に流大切なことは自分の頭で考える習慣です。わからないことがあったとき、自分の頭でしっかり考えましょう。操作方法にせよ、仕事の進め方にせよ、次にやるべき仕事にせよ、まず自分の頭で考えてみましょう。どうすればいいのかと、自分に向かって癖をつけること。脳を改善させて、深く考えたり、知恵を絞ったりしてみてください。電源の見方がわからなければ、そうなる説明書で確認するぐらいができるはずです。進め方がわからなければ、過去の前例や実績を参考にすればある程度予想できるのではないでしょうか。言われていた仕事の終わりは、仕事の内容から次に続く仕事を想像するぐらいができるでしょう。それらしい見落ちにすれば、どうすればいいか見えてくるでしょう。自分の頭で考えてもすぐ答えもう少し粘って考えてみてください。自分の頭でじっくり考えることで、いろいろな可能性や選択肢を模索できます。必ず正しいとは必ず間違っていることもありますが、少なくともじっくり考える力が鍛えられます。自分の頭で考える習慣をすることで、最初に生まれ人生的な行動ができるようになります。自分の頭で考える習慣のある人が成長の姿勢をします。すぐ人に聞くのではなく、まず自分の頭で考える習慣をつける。出世の道は歩む30の方と、その30、出世の前に言うのは仕事と不安定の趣味や遊び。出世をしたいなら仕事と不安定のことをしましょう。出世を目指すというのは仕事に必要な資格や専門分野の勉強など仕事と関係のあることをした方がいいと考えるもの。もちろん仕事と関係のあることも結構ですが、それだけでは NG です。仕事に関係することだけでは頭が固くなってしまい、偏った見方や固くなった考え方しかできなくなります。発想力や想像力が限定されることになるでしょう。ここで役立つのが仕事と不安定の趣味や遊びです。仕事と不安定の趣味や遊びでたことが間接的に仕事に役立つ。仕事と不安定の趣味や遊びは出世においても不安定に思いますが、全く不安定とは言いません。表向きは不安定に思えても意外なところで間接的に役立つでしょう。趣味や遊びを楽しむと、どんどん仕事と関係のない刺激や情報が入ってきます。これがいいです。仕事と不安定の趣味や遊びを楽しむことで、正しい出会いや発見がある新鮮な刺激や情報に触れる機会となります。そういうことの栄養となり、あなたの世界のグッと広げ素晴らしい影響を出してくれます。非常識な考え方、豊かな想像力、固定観念の繋い発想力、斬新なアイデア、面白い価値観、素晴らしい知恵。こうしたことは仕事と関係していることではありません。仕事と不安定の趣味や遊びでたことが間接的に仕事どんどん仕事と不安定の趣味や遊びを楽しんでください。例えば旅行です。仕事で決まっていることがあっても、旅行によって経験からインスピレーションを得るかもしれません。旅行の経験は会話の時間になります。商談の際、ちょっとした小ネタで紹介すれば、意外と話が盛り上がって制約につながることもあるかもしれません。美術館に素晴らしい芸術作品に触れるのもいい。仕事に直接関係なくても、そこで身についた意識が仕事作成の際に生かされることもあるでしょう。趣味の業務が現代で役立つこともあります。絵を描くシーンが設置の仕事に役立つこともあるでしょう。趣味の点が客の間につながることもあるでしょう。自分にとって、プライベートの充実になることは何でも構いません。一つ言えるのは、趣味はそのまま人生の場合ということです。趣味はそのまま人生を趣味や遊びをたっぷり楽しめば、ストレス発散もスムーズにできるでしょう。自分の好きなことは心から楽しめている自分になります。集中すればすることを現実を忘れさせ、ストレス解消にもつながるでしょう。良い気分転換になって、充電できれば、また平日になります。どんどん仕事と無関係の趣味や遊びを楽しんでいきましょう。出世の前に言うのは仕事と無関係の趣味や遊びです。仕事と無関係の趣味や遊びを楽しんで、プライベートを充実させる。出世の道は歩む30の方と、まとめ、その1、原稿1を行われる。その2、清潔感のある表現の出し上げを行われる。その3、トイレ掃除の際は目立つ部分だけでなく、驚くほどもないところまでなく。その4、スタンドプレーはしない。その5、先手の挨拶、笑顔の挨拶、分け方の挨拶を行われる。その6、愚痴、悪口、噂話は禁止する。大きな上司の面談できちんと出席を抑える。その8、言われたことがやるのではなく仕事に形を変える。その9、認め上手になって上司の良いところをどんどん認めていく。その10、積極的に調整力を引けて調整力を見せる。その11、会社の近くに引っ越す。その12、出席、欠席に関わらず会議の議事録は深刻化にする。その13、断固はやめて素直を行える。その14、報告、連絡、相談を普通にするではなく徹底的にすることを行える。その15、論理的思考を見せる。その16、単なるイエスマンになるのではなく重要な面ではきちんと意見を述べる。上司に意見を述べるときは言い方に十分注意する。その17、上司の好みや価値観を把握してそれに従って対処していく。その18、困難な時間は大きな仕事をするのではなく短い時間で完結するような小さな仕事をする。その19、仕事の成果ではなく良好な人間関係性を維持する。その20、上司に出世の必要条件を質問してみる。その11、ポジティブ思考を見せて落ち込みにくい人になる。その12、打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間も決めておく。その13、会社のイベントには積極的に参加する。その14、人前では腕組みを鍛える。その15、人の失敗は馬鹿にして笑うのではなく学びに変える。その16、ずっと全力で仕事をするのではなく坊主に勉強して結果を出していく。その17、日頃から自己投資を行える。その18、潔い場合に自分の気持ちを認める印象を与える。その19、すぐ人に聞くのではなくまず自分の頭で考える習慣をつける。その30、プライベートを充実させる。